ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、お元気でしたか？
元気でした。
はい、あ、どうも。なんか私ももうね、もういつも元気です。はい、今日はなんかありますかね。
また今日もお聞きしてもよろしいでしょうか？
あ、はい、どうぞ。この間私がね、ペラペラ話してましたけど、
はい、いやいや、本当すごいなと思うんですよね。
はい、
毎日毎日たくさんのネタ、どこからそのネタを収集されてきて、もうすでに300日が経過されてますよね。
そうですね、毎朝ね、ライブ配信とかね、去年から300日間ずっと、だいたい10分、15分ぐらいの内容をね、
いや本当にすごいです。人前でお話をされるっていう機会がある方って多いと思うんですが、やっぱりネタに困るっていう話をよくお聞きするんですよね。どういうふうにしてその毎日新ネタを提供されているのか、ちょっとヒントがあれば教えていただきたいです。
そうですね。じゃあもう今日はね、ここだけの秘密ということで。
やった
ー。まあ本当ね、YouTuber さんもね、また本書かれる方なんかも、このネタってすごいしんどいと思います。私が一番苦しいのは、やっぱりこう新刊出すときですね。やっぱこう毎朝の動画とかね、ライブ配信だと目線を変えるとかで、こう別にそれで全然いいんですけど、
目線ってこの目線じゃなくてですよね。
まあ、この目線っていうか、こう 目先を変えるっていうんですかね。あ、ごめんなさい、目先を変える失礼しました。目先を変えるとかね、ちょっと切り口変えるとかで、全然それでまた新鮮にお話聞いていただけるんですけど、本はね、やっぱりこうかぶりすぎるとね、こうデジャブっていうか、こう既視感、なんかこう焼き直し感が出てしまうじゃないですか。だからこの本の場合はですね、使えてもやっぱりこう過去の作品の内容がこう使ったとしても、また違った視点とか違った角度で文脈で、しかも本当にこのね、この新刊の中でもちょろっと出てくるぐらいですよね。ほとんどやっぱりこう新しいネタじゃないといけないので、そういう意味ではね、この私にとってやっぱ本っていうのは、そんなにこのパンパンこう出せないですよね。大体この三笠さんのね、このシリーズなんかでは1年半おきに、ね、この出させていただいてますけれども、それがなんていうか、こうギリギリかなって感じがしますね。
一冊でもすごいですね。
やっぱこうね、でも一冊出す中で、いろんな新しい知識やね、話題がこう揃っていきますから、自分の中ではすごくまた大きな成長になっていきますよね。で、毎朝ね、こうやってライブ配信させていただいてるんですけれども、そうですね、なんていうか、この全く話したことないことっていうのは、さすがにこの出し続けれないというか、それと相当無理してしまいますし、別にこの見てくださってる方もね、そんな真新しいことを毎日毎日ニュース番組みたいに聞かれたいわけじゃなくて、この古くある仏教の教えから今日の一日頑張れるような内容をこう聞きたいということなので、そのね、常に新しい新ネタでっていうふうには、そこまで気構えてないんですけど、ただこう同じね、過去の同じだと自分がですね、やっぱこう新鮮味を持って話できないんですよね、また。だからその私、パワーポイントでスライド資料を作って、スライド資料をこう切り替えながらライブでお話してるんですけど、その過去、例えば4枚のスライド資料を作ったとします、1枚なんか新しいの入れるんですね。今の話題とか、ちょっとここは表現が分かりにくいなと、じゃあこの言葉をこうね、直して入れ替えてみようとか、だから過去そのままをそのままじゃなくて、ちょっとワンポイント、トッピングを加えると、それだけでまたなんかこうね、自分が新鮮に話できるんですね。で、自分が新鮮な気持ちで話をすると、聞いてる人もね、その新鮮に聞けるんですね。そこなのかなと思うんですよね。あとはその過去のこの話したテーマを組み合わせるとか、この別の日に話したテーマをこう組み合わせることで、一つのこのね、このまた話題になったりとか、あるいはそのね、このテーマのタイトルを変えるとかですね、ちょっとこう具体的には出てきませんけれども、このね、こんなことでお悩みちゃありませんかみたいな、そういったね、ことを解決する方法みたいな、そういったこうタイトルをつけるだけで、またこうね、こう同じ内容でもこうちょっとこう意味合いが変わってきたり、あるいは最近だとですね、視聴者の方からこのご質問いただきましたと。 でその悩みに答えますって感じで過去言った話した内容と同じ被る部分もあるんですけど、お悩みに対しての答えてするとまたこのね、聞かれる方がこうまたね、違ったこう色合いで聞いていただけるわけですね。なのでちょびっとその毎日全くゼロからっていうのは、まあ、あの本当に、まあ、あの難しい、自分にはできないので少し変えると、少し変えると、
なるほど、
そういうのでいいんじゃないかと思いますね。で別に聞いてる方は同じ話聞きたいって方もたくさんいらっしゃるんですね。忘れちゃいますから、また同じことをね毎日確認したいっていう方もあるんだけども、自分がちょびっとずつでもこのね変えたりとか、少しこういろんなものをこう調合して変えてみたりするのも自分が新鮮に続けられるためなんですね。自分がやっぱりこうちょっとこう変化、ちょっとひと手間、またこう新しくできた、ね、このちょっと分かりやすくなった、少し進歩できた、っていうふうにこの感じる、それは自分自身が続けるためにやっぱりこうちょっと変化をね、つけていますね。そんな感じかなと思いますね。同じ話でもね、その自分が新鮮な気持ちでね毎日話できればね、成り立つと思いますね。発信者のこういうね、特にライブとかだったら、あの聞いてる方はその場その場違いますし、皆さんからのリアクションも違うし、ですかね。あとはやっぱりまあそうは言ってもね、新ネタ探しにいつも追われてますから、こうやってこう ね、いろんな方との会話の中でそれが全部こう題材になってますね。
すでに持ってらっしゃる材料も多いですもんね、岡本さんの場合。
まああのね、まあ、なんていうか雑学だけは増えたという感じですけれども、かなりやっぱりこう耳学問ですね、聞いた話っていうのはねありますね。だからその聞いた話もこの例えばこうね、なんていうかな、自分がこうやったこととか自分がやってみてよかったこと、それをこうねこう自分がやったこととして話すと角が立つ場合は、でこのこう学校のある先生がこういうことをお話してくれて感動しましたと、こういうふうにこのね、このある学校の先生がされたことにして、そのこうねディティールはですね別にその事実を伝えるわけじゃなくて、あのいろんな脚色するんですけど、あのそういうふうにしてこう一つのこの話題にしたりとか、自分の父親の話で自分の父親が会社員だった頃の話だと、自分の父がっていうとまたあの話がね、ボケてしまうので、あのある会社のね、このねこのまあそういうこの部長さんがおっしゃってたことなんですけどみたいなね、まあそういうこう第三者のお話にしてみたりとか、そういうふうにこうちょっとこう設定を変えていくと日々のこの会話がねこのネタになっていくんですね。だからあの使われてるかもしれません、エリさんとの会話もあるね、この美人ヨガインストラクターがおっしゃってたんですけどってねそのままですね。
ぜひ使ってください、
はいね、だけど、まあ、本当にあのいろんなものがネタになっていくと思いますね。
リンクさせるスキルっていうことですかね、
まあ、そうですね、やっぱこう生かしていく、題材をやっぱりこうねこう生かしていく、ソーセージ、ね、この玉ねぎ、ね、胡椒、醤油、バラバラだとねもうそれだけですけど、組み合わせて炒めるとねこういろんな料理になるじゃないですか。
確かにお話の中でちょっと主人公を入れ替えてみるとかってこと
はあったりしますよね。そうなんです、
ちょっとだけ事実と違うけどっていう、伝わりやすくするためにと
か。そうなんですね。だからあの、まあ、でこのその辺は別に私はそのもうその仏教のこのお話メッセージをよりこう分かりやすく届けるための全部題材だっていうか手段だと思っているので、それはあのなんていうかな、 そういう部分において、その誰が言ったかとかっていうことをその、まあ、それは個人的なねその個人情報っていうこともありますけれど、そこはあんまりこう分かりやすさを優先させてますね。ですね。
そう思うと日常生活に材料ネタとなるものって転がっているんでしょうね。
まあ、本当にね全てが題材かなと思いますね。あとはやっぱり私にとって本当に一番ありがたいのはこうやってずっと続いてきたライブ配信、すごいこうたくさんの方がやっぱコメントしてくださるわけですよ。私がこう話したことをその人のこの言葉で返してくれるんですね。でその中にあこういう表現もあるんだとか、こういう言い方はすごくこうね皆さんのこのね、この心に響いたようだとかね、あるいはこの出てきた質問にそのねこの答えたとか、そのやり取りがまた一つのこうネタというか話題になるわけですよね。なのでやっぱこう人とのこのこうつながり、会話、やり取りっていうのはすごく自分の中でねやっぱこういろんな題材を与えてくれてますよね。 ということでね、はい、いつね食べきれるのか今日が最後だと思っていつもやってますからね。
いやいやいや、
本当に直前までね、何の話するか分かんないことで、本当もこんなそのね、たまにじゃなくてよくありますから。毎朝今だったら8時からのライブ配信ですけどね、まあ、あの7時ぐらいにね、このこうね目が覚めてね、あ今日何しようかな、何しようかなってなって気づいたら7時半でね、でとりあえずこのパソコンの前に座るんだけれど何の話していいかわからない。でもう過去使ったスライドをずっと見ててね、でああなんかもうこれしかないかなみたいなしてね、でこうタイトルだけちょこちょこっとね、このねなんかこう新しいのにしてみて話したらね、すごく皆さんなんかね、今日のはすごい共感でしたとか新鮮でしたとかね、そういう今の私にぴったりでしたみたいなコメントで、だから自分がどうであるかっていうことで相手がどう受け取るかもまた違うんですよね。なのでまあもうね、そのあんまりこう深く考えずにっていうところもありますけど、まあ本当にね毎日勉強ですね。
確かに私もいざその場所にレッスンが始まるまで今日何の話をするんだろうっていうことよくあるんですけど、もうそこに座ってみると勝手に話してる
それはいいですね、勝手に話してるんです
とか、ね、目の前にやっぱりあのお客様、生徒様のお顔を見ると出てくる言葉っていうのもありますものね。
それはいいですね、なんかね、でもそういう達人の領域に、
全然なんですが、
いや本当にね、
自分で、ね、直前までは分からなかったりすることもある、
まあでも今のライブ配信っていうのは、その賞味、そういう自分が用意したお話をするのは10分から15分ぐらいなんですよ。あとは皆さんのこの感想をこう拾っていくんで、まああのまあ自分がよくこうセミナーをこうね全国でこうあちこちで開催していた頃なんかは、まあこう1時間半とか2時間ぐらいのセミナーをですね、あのやっぱこう頻繁にしてた時には今日何の話をするかを分からずにこう始まってしまうっていうことがね、まあ良くないんですけどありましたよね。だからもういっぺん出ちゃうとこのね、やりきるしかないので、そういう土壇場アドリブ力はですね、まあね申し訳ないけど鍛えられましたね。参加しておられた方は申し訳ありませんっていう感じなんですけど、
でもそれがリアルで面白いんでしょうね。
そうですね、ライブ感、そうですね、まあ、そんなもんじゃないかなと思いますけどね。自分のやっぱこうね、体調とかメンタルなコンディションもやっぱりあるわけなんですよ。なかなかこう気が乗らないっていうかね、それでもやっぱりライブ配信が始まるとやっぱりこうなんかこう話こうねこうできて、で終わったらやっぱりこうねまたねこう頑張ろうっていう気持ちにこうなってたりとかね、そういうのが本当にありがたいですね。
なんだか岡本さんのリアルなお声が聞ける回も楽しいなって思いました。はい、
ね、
ま
あ、本当にそんな感じでやってますので、たまにねちょっとこのねあのなんかね本当にこうあのあれって思うようなとこはね多分あると思いますけど、はい、ご容赦ください。はい、
はい
はい、ではどうぞありがとうございました
。はい、私も YouTube あのしております。エリヨガで検索していただければ一緒にヨガできますので、どうぞお友達よろしくお願いします。
はい、毎朝8時から、ライブ配信をしております。はい、ぜひご参加ください。ありがとうございます。
ありがとうございました。